織のラジオ日和75回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだぶっつけデコボコラジオです。お相手は西村智恵と
山順郎でお送りいたします。イエーイ。
はい、さっき収納さんには言葉で言っても伝わらないよって言われたけど、果敢に挑んでいいですか？
いいですよ、どうぞ。
あの、聞いてほしいんです、リスナーの皆さん。
はい、何ですか？
私、さっき始まる前に、折り紙でツリーを折っていたんです。
ツリー、ツリー、
ツリー、
ツリー、
木のツリー。
はいはいはい、ツリーですね。
クリスマスのツリー。
はいはい、飾り付け用ですね。
はい
はいはい。
で、それを見ていた春郎さんが、それはほぼ鶴じゃんかと。
そうですね。鶴と同じような感じだねと、はい、言いましたよ。
で、途中まで折ってて、じゃあ鶴はどうやってここからどうなるんですかって聞いたら、
はい。
どれどれと。
どれどれと。
あ、ちょっとわかんないけど、ちょっと開くね。
ともちゃんが、途中まで折っていたツリーを僕がまあ引き取りまして、
はい。
どれどれと。
どれどれと。
はいはい。
私、完成間近だったわけですよ。
ツリーがね。
はいはい。で、どれどれってやってるとちょっと嫌な予感がしたんですよ。
はいはい。
どれどれどれどれって。全部開いたんですよ、その。
はいはいはいはい。
ゼロに戻したんです。
はいはいはい。しわくちゃのね、紙でしたよ、開いたら。
わからんわ。ひどくないですか、もう。
何がひどいんですか。
あと、一歩で完成なんだ。
あんなのすぐ折れるでしょうよ。そんなもう。あんな30秒とかで折れるでしょ。
折れないでしょ。きっちりきっちりやってたのに。
そうなの？
全部開いてポイってなる。まったく。
なんかね、途中まで、あの、確実に鶴と一緒なんですよ。
そうなんですかね。
そうです、そうです。本当に、それはそうなんですけど、ちょっと途中から変わるんですよね、折り方がね。
それが分かんなくて、私、鶴折ったことなくて。
それがびっくりですよ。
なんか、たびたび鶴を折る場面って出てくるんですか？
あるでしょう、はい。
そのたびちょっと分かんなくなって。
分かんなくなる。
折れないんですよね。途中すごいアクロバティックなやつあるじゃないですか。
分かりますよ。言わんとしてることはすごく分かりますね。
う
ん、
そこからもう分かんなくて。
はい、え、分かんない。一回も折ったことないの？そのたびたびその機会があって、教えてもらったりして折ったことないんですか？
一回か二回はあるんですけど、うん、結局人の手を借りて、
はい、
できたかなぐらいで。
できないかなみたいな。
はい、
もう一生折れませんよ、そんな。
ですね。千羽鶴とか無理ですね。
千羽鶴って。いや、最近僕ちょっと鶴をすごい久しぶりに折ってみましたけども、うん、千羽は無理ですね。
でも上手でしたね。
いやいや、全然いいですよ。もう、破れるわ、もう、なんや、重なってるわね。もう、切ったら切ったら、もう、本当にひどい出来栄えでしたけども。
一回目できたって言った時、私の見たことない鶴ができてましたから。
あれはね、違いました。
違い
ました。あれ、間違えてました。はい、はい。あれは、もうちょっと、制作工程がね、あったんですよ。途中で、完成って思っちゃったんですけど、違いました。でもさ、最後はできました
ね。すごい綺麗にできてましたね。
まあまあ、あれは千羽はなかなかのもんですな、やっぱり。
そうですね。だから意味があるんでしょ
う
ね。
そうですね。そうです。それはもうわかりましたね。うん、まあ、ツリーは僕はやったことがないんで、まあ一回ツリーやって。でも僕、これ言うとめっちゃ怒られそうやけど、はい、あれツリーってさ、俺、出来上がりをね、並んでるの見てるんですけど、
はい。
あれ、ただの三角ツリーですよね。ありがとう。
すごい。
これ、
ツリーじゃないですか。
わかりますけど、こんな、これなんだろう。これ、そんなにいる？
いや、
三角錐ですよ。でも、まあ、だから八角錐って言うんですか？八個は角がありますからね。
すごい。
八角錐ですよね、単純に。
それに意味があるんです。このギザギザ感、リスナーの皆さんにどう伝えていいのか。
ギザギザしてる？
この、てっぺんに向かって三角に伸びていってるんですけど、その一辺一辺が、下に向かってビヨンって伸びてるじゃないですか。
何を言ってるんですか？上に伸びてるから下にも伸びてるでしょ。
あの、二等辺三角形、違う、何が、直角三角形が、背中合わせになって立ってるっていうところが。
八角錐言うてるんですよ。
八角錐ですよ。八角錐が、まぁ、ちょっと中に折れ込んでるってことですよ。皆さん。
そうです。
お分かりいただけます。
これ。ギザギザが必要じゃないですか。
これでもすごい単純な形やん。それをあんな手間をかけないと折れないんだね。
ね、
それがすごい、そうなんですよね、あの不思議。
でもちょっとこのちょっとギザギザ感、もっと単純な形は簡単にできるんじゃないですか。ギザギザ感を出すのが。
ギザギザって何？
ね、
どこがギザギザ？
あの各パーツの間にある溝とか。
あ、こう蛇腹になって
る。蛇腹、そうそうそうそう。なるほどなるほど、蛇腹ね。わかりますけど、これは僕はその手間の割にはあまり価値が見出せない。
わかった。わかりました。わかりました。
何
上に星つけたらいいんじゃないですか。
あ、星がついたら
絶対いいと思う。色、色ね。
色か。
色か。
あえて、ツリー色じゃないのがオシャレだなと思って。
なるほど。いいと思います。あの、もう一個ね、違うやつがあるんですよね。星みたいなのがあるんですけど、はい、今、あの、ここにありました。手元に。この人手みたいなやつね。これはまあまあすごいなと思いました。あの、二つの二枚が、はい、違う形、はい、同じ形なんですけど、それができて、それを重ねてる、これ、ノリかなんかでつけてるの？
そうです。あの、立体にするために、
うん、
切って、
切って、
ノリでくっつけて、さらにそれを、2個をノリでくっつけて。
これはね、まあまあ、ゴージャスですよ。大きいしね。しかも2枚やしね。
いい
です
けど。クリスマス感ありますね。
あります、あります、あります。これはいいと思います。
あれ、ツリー？
ツリーは、ツリーより、だって星の方がもう10倍ぐらいでかいしさ。
ツリー頑張ったのに。
何なの、これ。これロケット鉛筆みたいな感じやな、言うたら
こういう。あ、本当ですね。あ、これいっぱい重ねたらいいんじゃないですか。そういう問題でもないです、ね。
まあまあ華やかにはなります。ちっこいんだよね、大体これがさ、この八角錐が。
そうなんですよね。折って折ってだから本当の元の折り紙のサイズからしたらだいぶちっちゃいのが出来上がりますよね。
これいるかな。
なんということ。だからダムにポイって開いたんだ。あんまりだ。頑張ったのにいらないと思ったから。
そうそうそう。これそんなに重要じゃないかもね、と思っちゃったんですよね、僕が。すいません。
最初ポイってや
る。ポイってやる。まあでもこれ、あの、ツルと同じなので、下がね、穴開いてるんですよ、この空気。
え、そうなんですか？
そうですよ、
こう。あ、ね、本当だ。
だからここにこう差し込んだらいいんじゃないですか。
おー。
そしたら、割と。
おー、ゴージャス。
これが、こう、ピン
ジュラさん、もうちょっと大事にしてください。これ曲がってますけど。
だからロケットエンジンですよ、だから。まあ、でもこれ、こっちの方がいいですよ。ツリーっていう名目やめといた方がいいんじゃないですか。なんか。
いっぱい作った方
がいい。あ、なんかいっぱい作った方がいいと思いますよ。ちっちゃいですから。
ちっちゃいのをね、結構重ねてたり。
ツリーではないですね。
何ですか？
八角錐。
ああ、おしゃれじゃないんだから。
あのね、さっきともカフェに来られた方はね、多分僕が言ってることはもう、
ね、
言えてみようかなっていう。言えてみようかなっていうか、もうほんと八角錐でもただの。ツリーではないよね。
っていうか、ツリーだって言うたらただの木ですからね。
何その、何その身も蓋もない感じ。何よ、何よ。
いや、ダメだなぁ、仙郎さんは。想像力がない。
いや、いいですよ。
いや、
よくわかんないけど、俺が、すごいあれですけど、こっちの方が絶対いいと思います。
そうですね、うん、じゃあ。
重ねた方がいいと思いますよ。
は
い、
ぜひ、さっき、東海に来ていただいた方は、しゅんのさんのご意見を。
そうそうそう、あ、しゅんのさんは、
正し
い。正しいなと思われると思いますよ。
そうか、残念だな。
はい。
まあ、そういうわけで、
はい、
始めましょうが。
はい。
しょうがって言っちゃった。
何
始めましょうが。
はい、しょうがね。
はい。それでは、始めましょう。ごまちびよりの、
ラジオ日和。
メールをいただいているので、
あ、本当ですか？いつもありがとうございます。
紹介させていただきます。ラジオネーム黒さんからいただきました。
黒さん、はい、いつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。俊郎さん、寺井さん、シビローシアター第1回公演、補欠、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
でした、本当に。
ありがとうございます。
最初、軽くふざけ合いながら行動を共にしていたマチュアな3人の男性。
マチュア？
マチュア。私が見たやつです。あの、熟した感じの、いい感じの。成熟した。
あ、そういう、はい。
黒さんがディスってきてはるってこと。
マッチュア、ディスってんの俺を？
私を。前に無理やりマッチュアって言ったから。
なるほど。
はい、町原3人の男たち、
はい、
その秘めた思惑が次第にさらされ、最後の最後あんなことになるなんて。
そうなんですよね。
坂口さん演じる男が最後に夢を語るシーンで、うん、ここまでの全てが計算づくだったんだと理解した瞬間、驚愕しました。
はいはいはい、
はい。町原の大人のお芝居、満喫させていただきました。
ありがとうござい
ました。シビロシアター、今後の展開がすっごく楽しみです。
はい、あ、本当ですか？
お
ありがとうございます。
ともちゃん、小中定一文化お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ウーロンさんの育代持ち、ツヤっぽい育代太夫にドキドキしたり、育代太夫でないと嫌だと弱々しくダダをこねる製造に愛らしさを感じたり、ウーロンさんの魅力がいっぱい溢れていました。ありがとうございます。そして、東京の一門会ならではのウーロンさんが奏でる出囃子を聞くことができたり、打ち上げでたくさんお話をさせていただいたり、ジーマさんの絵本語りの時にほんの少しだけですがお客さんの前に立たせていただいたり、かっこ癖になりそうで怖いです。楽しい一日ありがとうございましたのことです。ラジオネーム黒さんからいただきました。
ありがとうございます。
本当にお二人ともボケツを
お疲れ様でした。
もうね、今日会った瞬間に、
はい、
春野さんが晴れ晴れしてて、あ、大変やったやろ。
マジで？
あの、全然違うんです
よ。嘘、
はい、あ、いつもの春野さんに戻った
って。も全然ちゃうで。
嘘、
ほんま。
え、
うん。部屋ちゃんも全然ちゃうだよ。今日って。全然ちゃう。
なんか、
髪の毛なんかどうかしたんかなっていうぐらい違う。
うん。二人とも違う。晴れ晴れ。
晴れ晴れ。いや、晴れ晴れ。まあそうだね。
うん、あれ。なんか二人とも。
あ、ほんと。他の人も言われて。
春野さん、ほんまに違う。
いや、人も言えへんで。
顔色悪かったし。
顔色悪くはないでしょうよ。
なんかもうね、何言ってもね、上の空でしたね。
そんなことは、またよく言うね、そんなこと。
うんうん。
絶対そんなことはないと思いますけど。
でもよかった、いつもの春野さんに戻って。
いや、待って待って待って、全然そんなことないって、変わってないって、そんなに。
いやいやいやいや、なんか、このまま私、嫌われるんちゃうのかと思うぐらい。
嫌うって何？
なんか、大変そうでした。
それは、家とかで、なんか嫌やとか言ってたから、そういうことじゃないんですか？
ヒゲは嫌ですけど、ヒゲ以前にその中身が、中身が嫌
だった感じ？
いや、なんか、なんでしょうね。やっぱりそりゃ、公演前ですから、ね。
全然そんなことなかったのに、自分では。
あ、
怖いな。
怖いですね。
自分でわからんのにそんななってんの？
いや、でもなりますよ。なるなる。
もうそんなやってもやらへんわ、もう。
ええー。
やらん、そんな知らんまりしたんだりすんの。
考えてる量が違うんだよね。
そうそうそうです。
いろんなこと考えてるじゃないですか。
あ、まあ、そのことに関して。あ、
なんか、普段の生活してる以上に、考えないといけないこといっぱいあるじゃないですか。そんな別に深刻なことじゃなくても。
なってもね。はいはいはい。それはそうだね。
だから、顔に出るんですかね。
でもわかりますわかります。
マジで、
まあ、悪いことではないと思うけど。
もういいけど、自分でわかってないのが怖いよね。
そうですね。
だってそんなつもり、本当になるもん。で、まぁ、あ、ちょっとこんなこと言うと怒られるかもしれんけど、そんなに、解放感とかもない、なかったんですよ。終わって、イエーイみたいな感じで、割と淡々と終わったみたいな感じだったんですよ。だから自分の中でもそんなに変化がある感じで思ってないんですよ、実は。だけど、そんな。
全然違います。
嘘やん！
本当に、あの、リアクション一個一個が違います。
いや、そんなことはない。そんなことはない。
元気になってよかった。
いや、何のためにやっとんねん。元気ですよ。
もちろんね、元気だし、お芝居もすごい面白かったし、
はい、
その中で魅力的に光ってらっしゃいましたけど。
なんやろ、やっぱり、ぼわーってなってたのかな。全然わかんないですけどね。でも、まあ、そうやな、思って、他にも言われたな。もっとなんか何抜け殻みたいになって、うしゃーってなってんのかなと思ったけど、終わったらえらいハツラツとしてるね、みたいな。終わったのね。
どちらかというと、
そうです。
元気になってる。
元気になってる。
なんかこう、抜け殻にね、なることもありますからね。
そうですね。
でもそんなに、 もうほんまにしんどい、しんどかった、もうお前終わってよかったわ、もうって感じも全然ないし。
うん。あの、本当に、終わったって感じ。あの、そのまま弾けるわけでもなく。
なく、あ、終わりましたね、たみたいな感じなの。
元気になった。
あ、そう。まあ、寝てるからかな。
ああ。
もうでも、その時も別に寝てたけど。
でも、いっぱい考えることがあったんじゃない
ですか。不思議ですね、なかなか。まあ、そうですか。
でも、すごい楽しそうで、稽古
を
行かせていただいたんですけど、みんなすごい楽しそうで。
はい、楽しかったですね。うん、そうですね、贅沢な。
うん。
時間を、そうですね、過ごさせてもらいました。
それはそれ
で、ね、ありがとうございます。
素敵なメンバー
で。そうなんですよ。もう本当にメンバーはね、良かったですね。全員、本当に全ての人が良かったです、うん。まあまあ、呼ぶというか、お願いする時点で、スタッフもキャストも、うん、まあまあ、その辺は、
そう、
楽しくできるというか、うん、まあみんな楽しくできるんですけども、うん、ね、それをも思いながら、お声が来たので、うん、もう本当に皆さん、本当に何にも問題なく。
よかった
ね。はい。
次もね。
次ね、ユニクロさんみたいに言っていただくんですけど、うん、もう何にもないんですよ。うん、の、まあまりに、まあ、見ていただいた方はちょっとわかんないですけども、僕的にはもう本当にあまりにもいい公演だったので、
うん、
これ以上の、なんか満足度を得られる、うん、もうができないのではないかと思って、こんなん、もう無理やろみたいな思ってるんですよね、実は。だからちょっとあんまやる気がないっすか。2段とかね、次とかね。なんなんみたいな。これ以上どうすんのよみたいな。
あれですよ。ほとぼりが冷めたら、またやりたくなりますよ。
うん、
1回目が良かったから。
あ、そうかね。あ、そうかな
ぁ。まあまあ。期待して待っております。
はい、ありがとうございます。正直でも、東京で、
そうなんです。
ね、一問か。久保さんは東京まで行ってくれたんですか？
来てくださって。
すごいねー。
マサさんも来てくださって。
大盛り上がりやったみたいですね。
そうなんですよ。だんだんと、6時間ぶっ続けで、やってて、
うん、
で、だんだんとこう増えていって、ずっと残ってくださってて。
お客さんが、はい、いいじゃないですか。
最終増席して、すごいことに、ありがたいことでございます。
素晴らしい。
はい。
よかったですね。
あ、そんなわけで、お土産買ってきました。
あ、やったー、東京
で。ひよこ。覚えてます？
何も。
前回の話でひよこをどっから食べるかっていう。
そんなこと言ってたっけ、
はい、
前回だった？
前回です。だから買ってきました、ひよこ。ひよことチューしてください。
うん、どういうこと？どっから食べるっけ？どっから食べるって言ってた？この時。
私は横から食べます。お尻でもなく、顔でもなく、横から食べます。
あー、どうやって食べるかな、どうやって食べるかね、どうやって食べるかな、どうやって食べるかな、蹴ったの、
お、お尻派、
うん、
B が悩んでます、
なんか、うん、顔から
、
うん、
顔からいったらなんかね、あ
顔からいきました、
顔からいきました、パクッといきました、なんか顔剥いだらあんだけ出て
きた、やめろやや
めろよ。韓国かも。
脳みそみたいなやつじゃないですか。
あ、美味しいね。
なんなん、あんだけ食べるとかちょっとわけわかんないくないですか。
なんかね。でも、まだ見ぬ、
うん、
東京のメンバーに会えて、よかったでしょ。
うんうんうんうんうん。
最近東京が増えてきてるんでね、
メンバー。うん。東京もよくやってますもんね。
はい、
うん。すごい。
で大阪ではね、なかなか先ともカフェやってるから、うん、出林もできないんですけど、
うんうんうん、
今回は出林もやらせていただいて、
そうですか、
はい、楽しかったです、
うん。
いろいろ観光もしましたし、
うん
うん、
いいですね。
スカイツリー行きましたよ。
あ、ほんと、登った。
登らなかったです、
うん。
めっちゃ混んでて。
やっぱりまだ混んでるよね。
すごかったですね。ていうか、大阪の人と東京の人で、うん、なんか違うんですよね。
何が？
反応？
お客さんの？
いや、道行く人の。
うん、どういうことかしら。
なんかこう、道を聞こうとしたときに、
うん、
私がこう、構えてる反応と違う反応が返ってくるっていうか、
うん、
難しいんですけど、標準語だからですかね。あ、あれ、優しかったみたいな。
ん？
なんか、
優しくないと思ってるってことですか？
いや、大阪、 にいると、ちょっと、ドンっていう帰りを、心持ちを持って聞くんですけど。
ドンって何？
何のシチュエーションの話をしてるの？
道で、人に道を聞いたときに、返事が返ってくるじゃないですか。
うん、何？みたいな。
はい。そういう感じじゃなくて、どうしたの？って、どこどこに行きたいの？みたいな感じ。すごい優しくて。
喋り方じゃない？
多分そう。すごい、全然違うと思って。
そう？それは言葉の違いじゃないの？
なんですかね。
どこ行きたいの？どこ行きたい？そんなん言わへんやろって、もう、関西でも。何やろ？
どういうことですか？
どこ行か
はる？駅員さんとかに聞いたらめっちゃそっけなくないですか？東京。
ああ、そうなんですか。ね。
ものすごいそっけないっていうか、冷たいなって思う。
向こう？こっち？
東京。
あ、ほんと？
言葉の違いもあると思う。標準語。でも、多分、言ってくれるセンテンスがめっちゃ短い。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど。あ、それはあるかもね。
あ、でも大阪の人が標準語聞いたら、冷たく感じるって
言うんですよね。よく言うよね。
それはね、あるからな。
私、元は標準語の人だから、大阪に来たら多分ちょっと強く感じてるんでしょうね。っていうことに気づきました。で、向こうに行ったら、あれ優しいかも。語気？なんだろう。喋ってるとき
に。圧みたいな。
圧が。
まあ、そうかな。まあ、そうね。圧は、そら、こっちの方が、ね、大きいでしょ。
コンビニとかでも、あれなんか違うって思いました。
あ、そうかね。そうかもね。
不思議ですね。
まあ、そうだよね。確かにそうかも。関西はまあやっぱりちょっとね、ぐいぐい来るよね、前にね。
そうですね。
うん、
今日も、自転車置き場のおっちゃんが、ナンバーなんて言ってめっちゃ出してくれて、そういう感じは東京にはないのかなって思って。
あー、どうやろう。
住んだことがないんでわかんないんですけどね。
まあまあ人によるんじゃない？
たまたまそういう人たちに出会ったんですかね。
そうじゃない。まあ、言葉的には何番何とかは聞かへんと思うけど。ね。でも、何番ですかって言って出してくれる紳士はいるんじゃない向こうで、
なんか、
江戸っ子ってこう、ちょっと、きつくないですか、
ああ、そうか。ベラン名的な。
と、リアル江戸弁を聞いて、あ、こんな風に喋るんだと思って、なんとかでさ、なんとかからなんとかだったんだよ、みたいな。すっごい面白かったです。
ああ、そっか。
落語聞いてる
みたいな。ああ、確かにそうかもね。確かに確かに、そうかもしれない。まあ、
ね、東京って言ってもね、本当の標準語と、江戸の、
そうだね、
この、ね、標準語とは全然違いますもんね。
違うね。
東京も地方から集まってる人の方
が。そうやね。はいはいはい。ニューヨークですよ。ニューヨーク。
あれ、なんとかのるつぼでしょ。今日は。人種のサラダボールか。
何それ？
え？社会。
人種のるつぼでしょ。
あれ？
なんで一回サラダボール
って。なんサラダボールって。人種のるつぼは聞いたことあるけど。
え、社会でやりませんでした？
るつぼは聞いたことあるけど、サラダボールは聞いたことある。
嘘！
ほんま。ちょっとなんで、こだれって言おうとするわけ？
挟んできたな。
あれ？
秋田ならではの。
秋田の教科書だけサラダボールです
か？書いてあんの。
え、知らない。
え、何よ、どういうこと？
私は人種のサラダボールだと思ってました。
道間違ってる。
一発目るつぼ言うたんや。
そうや、るつぼやで。普通はね。だから今時では、サラダボールで言うのかもしれませんけども。
そう、リーとそんなに離れてないのに。
だから、西村さんは少なくともサラダボールではなかったと思う。
やべえ。
今の子は知らんけど。
サラダボール調べてんの？
サラダボール、
ないよ。
出てきた、ほら、やっぱ人種のサラダボールありますよ。
もうよ。
最近は人種のサラダボールと言われるって。
最近は、やっぱりまあ、そう、ルツボっていう言葉よりもサラダボールが。
ルツボが何か分から
へんもんね。分からへんもん
ね。さっきのあれも分かんなかったです。エクボ、あなたもエクボみたいな。
あなたもエクボ
みたいな。もうエクボ。
あなたにサラダじゃないね。アバタもエクボです。
アバタもエク
ボ。あなたもエクボでないやねん。別に普通の会話やねん。あなたもエクボ
B が撃沈して。
あなたもエクボって言うたしね、さっき。
すごいな。あなたもエクボって言った。
あなたもエクボ。アバターもね。
アバターもそれも知らなかったんですよ。アバターってなんだろうと思って。
まあ、どうだろう。どうだろうね。まあほら、英語系の人だから、どう
したら。日本人です、日本人です。
しょうがないよ。まあ、ルツボリサラとボーノがやっぱりこうしっくりくるんでしょ、
ね、
そう
ですね。
うん、しょうがない、ね。しゃあない。別に誰も責める感じではないですよ。
ディスられてる。遠回しにディスられてる
感じ。全然直接ディスってるけど。全然遠回しちゃうけど。
ああ、ディスられちゃった。おかしいね。なんでこんなに日本語知らないんでしょうね。困っちゃうわ。
英語
も知らないです。すごい不自由してるんです、私。言語機能が。
なんだろうな、でもどういうことで、ね、あれなんですかね。テレビ見たりとか、情報ね、別にないわけじゃないじゃないですか、うん、みんな。まあ、覚えてないってことかな。
ですかね、出会わないんですけどね。
いや、出会ってるでしょ。
出会うよ。
だって、アバタマエコマなんて言葉、俺らがいつどこで出会ったかなんて全く覚えてへんけどさ、どっかで出会った
。多分最初、アバタが分かんなかった、
ね。分からへん、分からへん。そんな全然分
からへん。で、アバタって何やろっていう会話とかも、うん、多分一生に一回はあったはずやし。
さっき調べましたよ。ウィキペディアで。
全然違うっていうか、全然おしゃれじゃないものでもおしゃれに見えちゃうみたいなね。好きな人やったら。
うん、
っていう、まあ、意味だと思うんですけど。
よく見えるってことですよね。
うん、そうです。よく見えちゃうんですよ、それは。ぶっ最後の顔しますよ、あなた。いいんですか、そんなぶっ最後の顔して。
元からです。
あなたもエクボ。
あなたも
エクボ。あなたもエ
クボ。あなたもエクボってどういう意味ですか？
いや、わからなかった。
どういう意味で使う言葉なんですかね。
さっきの流れで言うと。
U2 でしょ、U2。
U2 って言った。
U はエクボ2でしょ。
そうですね。
あなたもエクボ。
さっき、そんなにかっこよくないけど、かっこよく見える人がいるって言ってたら、それは好きだからでしょ。
うん、そう
です。さんに言って、それはあなたもエクボだからだよって言ったから、
俺は言ってないよ。あなたもエクボとは言ってないよ。アバターもエクボって言ったんだよ。
うん、エクボが素敵なのかなって思って。
エクボのチャーミングな人だねっていうもの。
聞いたことなかった、アバターもエクボっていう言葉自体。そんなことはないでしょうよ。
なんとなくかすかに遠くに。なんとなく言われれば、そういえば聞いたことあるかも。
あると思いますけどね。
そうそう、私は好きこそものの上手なれじゃなくて、なんて言おうとしたんですか。
それを言おうと
してました。言おうとしてました。
好きものの上手なれは違うよね、みたいな。それ言うなら、アバターもエクボじゃないですか、そうそうって言ったら、あなたもエクボって聞かれました。あなたもエクボいや、俺はエクボじゃない。ね、そういう会話にすり替わってましたね。まあいいんじゃないですか。エクボはだから、いい風にその言葉では捉われてますよね。
うん、エクボ私嫌なんですけど。
そう、俺も小学校の時エクボって、すっごいエクボからかわれたので、あんまり覚えがないんですよね。
なんか
違う。ヤエバとエクボ。
へ
ぇ。ヤエバは可愛い。うん、でも。いや、エクボ可愛いと思うんですけど、うん、なんかね、あんまりいい思い出がない。
可愛いっていうイメージになりますね。
ああ、なるほど。
かっこいいとかじゃなくなったのかもしれない。
なんか、ちっちゃい子供のキャラクターでエクボちゃんっていうのがいて、
はいはいはい、
で、エクボちゃんって呼んで出てくるっていうのがあったんで、すごいエクボちゃんはからかわれてたんですよね。
そうね、エクボちゃんは、うん、エクボはからかわれるガチな、
そうなの、
小学校の時とか。
エクボちゃん出てきました？
知らないです。
知らないです。
はい、すみません。
だから多分きっとこれを聞いて、あ、エクボちゃんってなってる人いますよ。
多分、その時はもうすでに大人ちゃうかな、わかんないけど。僕らの時は松田聖子さんのデビュー曲のエクボノーっていうね、秘密あげたいは知らないですか？デビュー曲です。青い珊瑚礁の前やかな。
知らないです。
知らないですか？エクボノーあるんですよ。
全然初めて
聞いた。いや、知ってると思うよ。俺の歌が今いい加減やったかわかんないだけで、知ってると思うんですけど、聖子ちゃんの
デビュー曲。
そう、デビュー曲、レックボーノーっていうのがコマーシャルでバーン流れてて、そこで、まあ、またまた殻は買われるみたいなね。
ああ、ありました。多分私その時存在してなかったんじゃない
です
か。
してないですね。
してないです
か、ね、してるでしょ。ええしてないか。
いつからかわれました小学生です。
小学5年、6年ぐらい。
あ、存在してないです。
そうか。聖子ちゃんデビューした時、存在してない。
してるでしょ。
え、14歳違います
。あ、14歳違う。はい、じゃあそんなしてないね。
してないか。
してないわ。これ5年か6年やと思う。
わぁ。
クバンの言うとったよ、聖子ちゃん。
赤いスイートピーじゃなくて。
いやいやいや、もう、で全然。全然全然そんな。何やったかなあれ。裸足の季節か。って聞いても知らん言うてたもん。裸足の季節じゃ、裸足の季節やったと思うな。エッグボーンと。
そんな歌は。
あったよね。
ありますよね。
裸足の季節デビュー曲やったと思う。そう。青い珊瑚礁じゃないのよ、デビュー曲は。
青い珊瑚礁はどういう曲ですか？
あー、私の恋は、それがヒットしたんですけど、ほんまその前に一曲あった。
へ
ぇー。そうでした。懐かしい思い出ですね。
懐かしいですね。
はい。
じゃあそんな曲を聴いて。
そうですね。曲つながりで曲聴いていただきましょうか。はい、じゃあ今年も一年お世話になりました。
本当に。
原田博之さんで目を上げればです。どうぞ。
できないことばかりで情けなくなってる時間だけが抱えきれないくせに強がりな僕は助けてほしいことを本当に伝えようとしたかな。誰かがそばにいて誰かと目が笑い合える幸せに気づけばやがて全ては変わる。進まない毎日が嫌になっては置き去りにうまくいかないことに焦ってる僕を取り囲むものは本当にダメなことばかりかな。誰かがそばにいて愛し合える幸せに気づけばやがて全ては変わる。難しいことじゃない沈む想い断ち切って今君と目が合って笑い合える幸せに気づいて確かに全ては変わる。誰かがそばに
はい、原田博之さんで目を上げればでした。
はい、
原田さんのね、ボケツ
でも、はい、音楽を担当していただいたんで、あの、そうなんですよ、ボケツの中で鳴ってる音楽は
全編です。
そうですよ、
全編です。あの、すごい結構音楽評判良くて、
うん、
あの、いい音楽のチョイスだったとか、はい、まあその いいものを持ってきたっていう感じで言ってはる人多かったんですけど、あれも全部のための
中継、中継、なんかそうチャーハンさんが選曲してきたのかなっていう。
違います。
すごい、これはみんなに
言わなきゃ。
原田さんが作りました。
原田さんが作ったね今。なんだいそれ。原田さんが作りました。原田さんが、まあ原田さんと小松さんっていうね二人で、まああとチャーハンと相談しもって。言ってくれたんですよ。本当にこの
チャーハンさんのイメージをね、伝えて、それをその曲に
すごいんですよ。
川のオープニングの曲とか、
かっこよかったね。
オープニング照明も超かっこよかった。
超かっこよかったですよ。
キラキラキラって。
せやね。
わあ、何これって。
そう、もうそれでモニター見ていつも感動してたもん。
うん、
いやー思って。
ね、
すごいかっこよかった。もう一流。みんな一流。
一流。
うん、素晴らしかった
です、ね。舞台も、セットも
すごかった。セットもすごかったんですよ。もうびっくりしましたからね、うん、こっちが。みたいな。
こんななるなんてってことです
か、ね、そうそうそうそうそう。
いや、
いや、本当にね、素晴らしかったですね、うん、皆さん、本当に。
D はどうだったんですか？
どうだったか？
はい。久しぶりの、あの、あれじゃないですか、個人プロデュースじゃないですか、
個人プロデュース
につくの。
あ、あの、制作するのが久しぶりじゃない。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか、
うん、
なんか楽しそう、そう、楽しそう、そう、ん
大丈夫
大丈夫、
楽しそうで合ってます
。合ってるよ、何に変えるよ、楽しそう、そうって。
え、東京で何があった
の？どうしたの？
あれ都会にやられて帰って
きました。いや、都会のせいに停電しないで、そんな。
もうだって乗り換え大変ね。全然つかない、つかない。
え、そう？
そう？
だってなんかすごい歩くんですもん。
ああ、
歩くのは歩く。
うん、まあね、それは歩く。
これどこに行ったらどこになるのかもさっぱりわかんなくて。
確かにそうかもね、
はい。ちょっとそれでやられましたね。
いや、それのせいじゃないと思うけど。
ひどい。
そうです、そうです。まあ、あの、楽しくね。
ね、いや、楽しかったですよ。本当に楽しく。
それはそれは。
ね。
何よりでございます。
本当に。
まあ、何よりお客様がたくさん入っていただいたからね。よかったですね。
本当よかった。めっちゃ、600? まあ、700人弱 ?600?
そうですね。すごい。
ねえ。だからほんま、できすぎくんですよ。一回目にして。だからもうちょっと本当に、自信がない。次やるって死んないな。
いやー、なんかロームシアター行くまでにめっちゃ迷子になっちゃいまして。
あ、そうですか、うん、まあちょっとね、分かりにくいところやけどね、
中に入ってからも迷子。
ああ、それはね、あの、言われた、階段いつまでこう下に降りていくんやろ、
階段不安になりますよね。
そこに落ちていく
階段、
あ、エレベーターで行った、
なんか流れに任せて、それに乗ったら着きました
ね。ああ、まあ、それは、なんか帰りとか、おばさま方が、もう、これいつになったら地上に上がれるのか言いながら、あの、その階段で上がってはったっていうのを聞きました。
すごい立派な劇場ですからね。
まあ、そうですね、立派な劇場でしたね。あの、お花はね、いっぱいもらったじゃないですか。はい、お花もらったんですよ、はい。で、スタンド花をいっぱいもらってたんですよね。うん、ほんで、まあ、本来は花屋さんがそのスタンドも引き取りに来てくれるんですけど、はい、ちょっと残ってたんですよ。3つか4つか5つ、5か6つかな。
そんなに？
まあまあ残ってて、他の人のとこかもしれん。
そうですよ。
同じとこにバーンと置いてあって。
ここであれですけど、3つと聞いてました、
ね。3つって言ってたよ。3つやけど、3つもあるし、こっちにも2つ3つあるなみたいな感じやし、うんうん、まあとりあえず全部持って帰ってきたの。なんか分からんけど。今、車の中に入っとんねんけど、まあ、それは、ええんやけどさ、その時にさ、楽屋口、
はい、
で、ビューンって行って、楽屋口に置いてあったから、持って帰ります、みたいな、やったら、その時コンサートしてまして、
ほう。誰が？
その、ひゃー言うてるわけよ。
ほう。もう、すぐが舞台裏ですからね、あの、大きい方の。
そうそうそう。ほんで、ちょうど9時半ぐらいにいたわけ、夜の。はい、これをひゃー言うとるわけ、お客が、はいはい。ほんで俺が、これあの、花屋さんです、みたいな感じで、俺がこのスタンドをもう両手にわーって抱えてるときに、お疲れ様、みたいな感じで出てきた人がいたんですよ。
なんか静
かに。ロックロール。
誰ですか？
誰や、もう。バンドです。
低い声で男の人ですね。ロックのバンド？
まあちょっと今の俺はモノマネも何も何にも参考にしないで今のは。
なんか
ちょっとモノマネしてくださいよ。
モノマネ。
そう想像つかない
よね。ね、ちょっとビジュアル系、元祖ビジュアル系。
元祖グレイ。
もっと前。
もっと。
だからちょっと二人には。なじめ薄いかもしれんけど、今もまあまあ現役やってんだけど、まあ、若干、曲は知らんと思う、あんまり。一曲は知ってるけど、他は知らんと思う。
ボーイ？
いや、ボーイ、待て待て。
ビジュアル系？
ビジュアルやし、ボーイなんかいっぱいあるでしょうよ、知ってる曲。
長渕？
おい、何を言うとんの？
一緒、ボーイと一緒じゃないですか。
え、何を
言うの？どうした？
あれ、ジャンルが。
もうでも絶対わからへんわ。もうともちゃんはもう絶対わからへんわ。もうそんな、ボーイと長渕とか言うてるよ。絶対わからへんわ。
ビジュアル系の元祖って誰？
ジャジャラララシェーみたいな感じ。
全然わかんない。今のマジですか？
これファンの人聞いたら俺刺されるわ。
今、ジュンの際はただ叫んでるだけ。
今歌ですよ。今の大ヒットした歌ですよ。
ジャジャラララシェー。
誰？
わかんない。
もう絶対わからないし言うわ。爆竹さん。
あ
ー、もう全然知らんやん。自分全然知らん。知らんの爆竹。
あのサングラスかけてスキンヘッドの人たちですか？
それ爆風スラムってやろ。
むちゃくちゃやな自分。むちゃくちゃやな。
爆竹
ジャストワンモアキスっていうあの、バクしか追ってへんね。全然。まあ、時代は一緒ですね、僕。バクさんとバクチクさんは。バクチクさんがやってはったんですよ。
え、どういう、ちょっと歌ってください。
うん、だから、ジャストワンマーキースっていう感じですよ。ちょっと、だから YouTube で一回で調べて、ジャストワンマーキースっていうのがまあ一番売れたんだ。ほんで、その桜井さんっていうボーカルの人が、ガン。
ガウン
来て、にゃーんってお疲れ様みたいな。出てきて、楽屋口の目の前に止まってるあそこあるやん。楽屋口の目の前に道路あるやん。あそこに、まあ、ワゴンみたいな、バンみたいなのが止まってて、もう、ギューン入ってきて、あ、
え、もうすぐ帰るん
だ。そうみたい。
ガウンで？
ガウンで。乗った。
舞台から直行帰るってことです
か？まだガウン来てるってことは、一回楽屋には行っ、あ、でもわからんな。袖でガウン来てるかもな。
ガウンって私のイメージしてるガウンで合ってます
か？まあまあガウン。
白いですか？
白。
タオル地ですよね。
まあ、もうそら、あなた一応バグチクさんですからね。そらすごいですよ。そうですよね。そらもうあなたも。
シルキーです
よ。うん、ボクサーみたいなガウンですよ。そら。でも、もうオーバーみたいなガウンですけど、ガウン着て。大きくてね。
大きい
の？うん、ちょっと横も大きくてね。うん、
お
ー。すごいわね、桜井さんみたいな。いや、とっとって、バーンと、こんなすぐ帰んねえな、みたいな。
なんか、結構残ってそうなイメージが。
なんかほら、俺らはさ、芝居とかやったらさ、終わって、へーみたいな、楽屋でさ、へーみたいな、あの、おいしい、差し入れみたいなんで、もう結構ダラダラしてるわけじゃない。体感時間までギリギリまで乗って、じゃあお疲れみたいな帰るけど、もう、ビューン乗って、ビューン帰って。で、俺が一回車にそのスタンド置いて、もう一一回行かなあかんなって戻ってきたら違うバンドメンバーもギャーンって出てきとったからもうそこ変えてあったんだ。
すごい。
バクティクさん。
バクティクさん。
バクティクさん。でもなんか。
なんかすごい人がいっぱいいましたね、あのホール。
そうそう、クルリさんがね、僕らやってる時に。
あ、そうなんです
か。やってはったし。え、誰のこと？
なんかメインホールでコンサートみたいな。
じゃ、クルリさんでし
ょ？あ、そうなんです
か。岸田さん。
とオーケストラさんがね、
うん、そうそう、オーケストラさんが、そうそうオーケストラさんって
京都市交響楽団のね、はいはい、そうそう人がやってましたね。
すごい激動でした。
うん、そうです。まあそんな感じでした。え、何の話で俺そのバクティクさんの話してるの？
お花取りに行った話。
あ、いい小屋でしたね。
あ、そんな話やったっけ。
うん、じゃあ私も頑張っていかなあかんと思っている今日この頃ですね。
どこへ行くの？
どこにも行かない。頑張って 行かなくちゃ。
あ、頑張って、頑張っていこうっていうことね。あ、頑張って、あ、頑張っていこうってことね。
どこに行く？
頑張って、どこに行くんかなと思って。何やってる
の？手羽中くじかれた感じですって、これ。シュロさんもどうだったんですか？
いやいやいや、頑張って行かなくちゃっていうから、どこに行くのかなと思ったんですよ。場所じゃなくて、まあこの、
それから
頑張って行かないと。な、頑張るんですか？
そう、頑張っていきたいと思います。
何を頑張るかっていうのがまたね、はい、問題ですよね。
はい。
人それぞれね。
ね、困ってるよりもね、そうそう言わないとね。
そう、ほんまやほんまや。そうですか。
はい、そんな感じです。
まあ、はい。もう年も明けますから。
そうですね。はい、もうすぐ年越しですね。年越し年末ですね。
年末ですね。年も超えますよ、そら。
クリスマスももうすぐ
です。クリスマスが来ますね。
ああ、本当ですね。
はい。クリスマス。
クリスマス。
皆さんいかがお過ごしですか。
皆さんいかがお過ごし。妻飛んだわ、もう。クリスマスとかってなんかある？なんなんクリスマスって。
毎年言ってますよね。
言ってるか。クリスマスとかってさ、まあ女の子は女の子同士で集まったりしてさ、まあパーティーしたり、はい、ちょっと温泉に旅行行ったりとかさ、なんかそういう人もいるじゃない？わかんないですけど。でもなんかね、
昨日ね、テレビでね、やってたんですけど、クリスマス、バブル期のクリスマス、もともと家族の行事やったものが、
はいはい、
バブル期にその恋人との、
はいはい
ほうほうものになって、
そうです、そうです。
で、バブルが弾けて、
はい、
まあ今に至ってるんだけども、
はい、
そのバブル期のクリスマスの重要さが、すごい半端なかったっていうのを、昨日テレビでやってて。
覚えないですか？
いや、バブル期は、
そっか、まだ、
子供だったので
、なるほど、そうですよ。
あの、サンタさんが、ぐらいのイベントやったんですけど、誰かその数家の外でなんかするっていう記憶はないですけど、ドラマとかを見たら、
はい、うん、
もうそのクリスマスの予定大丈夫っていう会話ばっかりしてて、で早くホテル押さないともうなくなっちゃうよって9月ぐらいから言ってて、とかでなのに、まあだから来れないんですよね。なんか会えない。結局会えないみたいなことがもうすごい悲劇的に描かれているドラマ。
流行りが。
どうしたんみたいな。
いやでも、まさにそうですよ。
恋人たちのための
もちろんもちろん。もちろん。
一人でクリスマスを過ごすなんて、
うん、
まあ、女子同士過ごすとかもありえない。誰か、男性と、
そうです ね、
でもすごい超高級のホテルで、
そうです、
はいはい、
そうです、
ご飯食べて、で泊まるみたいな、
へえ、
すごいです。もうクリスマス10万、20万仕事だったんちゃいますか。
まあバブルって感じ。
バブルバブル、ほんまバブル。
就労さん真っ只中ですか。
真っ只中です。
じゃあ行ってたんですか。
僕はね、その頃は全然なかったんですけど、ないです、ないです。ないですけど、ないな、ないな。
あったな、
ない
なんかあった
な、ね、ないですよ。本当ないですよ。ただ、僕らは、まだほら、大学生とかですから、うん、お金も、まあ、言ってもそんなにないですよ。ホテルなんか一泊3万とか5万とかするレベルですから、で、ご飯食べるときディナー1人2万とか3万とかで、ほんまに10万円とかかかるんですよ。それだけで。で、プレゼントがないや、ビトンのバッグやないや、多分20万とかさ、もうわけわからないよ、そんな無理よ。
大学生よね。
そう、まあやってる人もいましたよ。お金持ちもいましたけど。でもそういうレベルの話ですから、僕はもう全然。ただ、クリスマスに関しては、やっぱりみんなやっぱもう色めきになってましたよね。なんとかしてねばみたいな。クリスマスは誰、誰とみたいな。で、クリッパとか合コンがもうその前にもうやたらあるみたいな。クリッパとかめっちゃしましたね。
クリッパ。
クリッパ。
クリッパって。
一人で誰かの、何ていうの下宿。
はいはいはい、
マンションみたいな。で、まあその頃はもう下宿してる人もお金があるから、
うん、
ええー、とこ住んでますがな。まあそこ行ってないクリパやってやな。なんか、遊んでましたね。
そうなんだ。外国では家族と過ごす日っていう感じで、なんかお正月みたいにスーパーも休みだし、電車も止まるし、バスも止まるしみたいな。クリスマスの前に買い込んでみたいなのなんですけど。
まあほら。向こうの方は、ちゃんとキリスト教で、
ね、そうですね。
そういうのがあるじゃないですか。うんうん、ね。こっちはもう何にもないじゃないですか、はっきり言って。
うん、
でも、た たらもうはしゃぐみたいな感じ。
へー、なんかあんまそんなんないですね。
もうバブル崩壊とともに、
そうか
って言ってて。
崩壊とともに。
本当に。で、その、クリスマスの、クリスマスソングといえば何ですか
って。はいはいはいはい。
すごい10代から、
はい、
80代ぐらいまでのすごい幅広い人たちに聞いて、
うん、
でランキングにしたら、
うん、
もう上からもう10位のうちの6位7位ぐらいまで、
うん、
もうあの山下達郎さんとか、あのマライア・キャリーとか、もういわゆるあの頃の、
はいはいはい
はい、もう10代に聞いても上の世代の人に聞いても。それが入って、
だ
から日本のクリスマス文化は、まあ、あの時で終わってるねって。
終わってる。
マツコさん
が言ってた。あ、やっぱりマツコさんですね。マツコさんが。逃げ恥の前にチラリと見ると、
うん、マツコさんが、ああ、もうそうなんだねっていう。
マツコなんか多分同い年とかやから、
もう真っただ
中。真っただ中ですよ、それこそマツコさん
が。真っただ中やけど、そういうのをこう。ちょっと斜めから見て、あんまり楽しくはその頃はなかったって言ってたけど、なんかみんながスキー場に行くって。
そうですよ。
え、クリスマスに？
クリスマスとかその
場所に行く。行きますよ。私をスキーに連れて行ってるんですか。
で、そこで出会って。
出会うんですよ。そら出会いますよ、そら。
へー。
もう大変ですよ、そら。
私1年でクリスマスが一番好きなんですけど、そんな日だったとは。
どういう感じで今はクリスマスを受け止めてるんですか？
単純にワクワクしてます。
なんか予定は
どうして、なんでワクワク
するの？
歌が好きだったり、クリスマスソングが好きだったり、
その街の様子が、
様子がキラキラしてるし、綺麗だし。
その日に何かしようとかは思ってないの？
あまりないですね。そうですね、
クリスマスだから彼氏と過ごさなきゃみたいなのはない。
別に脅迫観念はない。
すごい、もうほらめっちゃあんねんか、やっぱ。めっちゃあんのよ。
もうだから全然ラジオの収録しても何も思わないんですけど。
それだから24日に、なんかあの、
一問会でね、
の、あの、
はい。
ね、小中年の一問会の大掃除をしよう言って、はい、リーダーが言ってきたんですよ、はい。で、リーダーもこんな日にすいませんみたいな感じで、もうやっぱり俺も思うもんな。こんな日に何言ってんのみたいな。
イブにね。そうなんですよ。
まあまあ、でもあの、別にほんま関係ないし。
そうなんですよ。気づかなければ別に過ぎていってしまう一日なんですけどね。
なんかね、でもね、そういう共和観念があるからね、イブとかは逆に誘いにくいのよ。俺は、友達とか、
うん、
その女の子とかでも、なんかちょっと、重たみたいな。思われたかなはみたいな。
なるほど。
うん。でも、例えば、ともちゃんとかってライダーとかは、そこまでクリスマスイブとかを重要視してないんだったら、あんまりまあ、関係ないのかなっていう感じはするんやけど、俺らのなんか、多分わかんないけど、同年代とかは、ちょっとクリスマス
って言ったら、ちょっと、なんか特別な思いがある。
そうそう、
思われる。
思われる、思われるがち、思われるんちゃうかって思う、思っちゃう。
そうか。
まあ、どうせなら、楽しく、その日を楽しく、みんなでご飯食べたりとか、できればいいかなって思うから、ね、
そう
なんか誘われたり、タイミングがあれば誘ったりとかして、ちょっと、お招きしますみたいな、は、
そうです
ね。あるかもしれん
し。楽しくしようぐらい。
まあ、女の子は、なんか女の子同士でもそういうのがさ、あってもいいけど、男ってなんか男同士をイブ、食べるみたいな、ないのよ、やっぱり。まあ、あるけど。
なんかそれは24でもいいし、23でもいいし、
なるほどね。
ね、26でもいいし、みたいな。
あ、でも確かに24に男の人に誘われたら、ちょっとなんかドキドキしちゃうかもしれない。
そうでしょう。
でも、
1でね。1、
1でね。1、1だったら。
うん、第1、1でね。
でも別に普通に楽しいね、ぐらいですけどね。
あ、ほんと。そんなにこう、身構えたりしない？
でも、どの日でも1、1で誘われたらちょっと身構
え
た
り。
え、あ、そうな
の？そうやわ。
いや、その人との関係性によりますけど、
ね。でも24なんかも特別感ない？
普段より 0.5 倍ぐらいあるかも。
あとなんか誕生日とかさ。
ああ、同じかも。
ね、だから俺の誕生日とかに。
誰も誘
わない。じゃあ、俺が誘いにくい。
ああ、そうですよね。
あ、
前も
誰も誘わないっていうのは、あの、収納さんが人気がないわけじゃなくて、日が悪いってことですよ。日が悪い。
2日ね。2日ね。
ポロって言ったんだけど。
失礼だな、君は。 誰も誘わないってあんだよ、この野郎。
1月2日だからです。通路さんは。
2日だよ。
大丈夫。
いや、だから、誘ってけへんのもわかる。
はい。
そら。けど、俺も誘いにくいわけよ、やっぱ。なんとね、まあ、お正月ってのもあるし、うん、誕生日に誘うって、まあまあ、ヘビやなみたいな、うん。
自分からは誘いにくいですよね。
うん、そうだね。だから、クリスマスも、だから、そんな感じなんですよ。まあ、パーティーとかやったら、まあ、いいのかな、
うん、別に。そうです。みんなでね。う
ん、みんなでやったら全然。
カップルやったらさ、何や、24日2人で過ごすよね、みたいな、ちょっと気使っちゃったりするし、誘えなかったりするわけよ。
クリスマスは恋人で過ごすものなんですね。
だって恋人たちのクリスマスだよ、マライア・キャリーの歌は。
へぇ、
何、
え、どういう曲ですか、
え、どういう曲、
聞いたらもう絶対
私が思ってるやつじゃないです
か。思ってるやつしかないでしょ。
あ、そっか、
マライア・キャリー。
チャラッチャラッチャラッチャですよね。あれ、
そんな箇所はない。
いや、今の前奏です。
チャラッチャラッチャ、そんな始まりかな。
ああ、わかったわかった。一番始まろ。
はい。
チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラ
チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラ
チャラ
チャラチャ
ラチャラチャ
ラチャラチャ
ラチャラチャラチャラチャラ
チャ
ラチャラチャラチャラチャラチャラチ
ャラチャラチャラチャラ
チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチ
ャそうなんです、
うん。
あなたが欲しいってやつですね。
欲しい、まあ、うん、そうそう、クリスマスで星のあなたですよっていう歌ですよ。
はい、
まあ、皆さんも良いクリ
スマス、ね。良いクリスマスを過ごしてください。クリスマス楽しいな。
楽しいですね。やっぱり12月は楽しいですよね。
うん、
でも、物騒な話すると、12月が一番自殺する人も多いんです
よ。え、相手がいないから？
相手っていうか、わかんないですけど、
その年越しの
寂し
さとか、
そう、
寂しくなったら街に出よう。
余計寂しくなるんじゃないですか。
キラキラ昔って本当に人がいなくて、店もそれこそ海外じゃないけど、お正月って店も閉まるし、みんな家族の元に戻行くし、一人の人はほんまに寂しかったっていう。
へえ。わかりますけどね。
うん、今ね、年中にぎやかですからね。
うん、まあそうだね。
ね、もうすぐお店やってるし、うん、どこでも。
そうです、そうです。
楽しい。
うん、楽しくね。まあでも、周りがにぎやかやと、こう、逆にこう寂しくなったりもするんじゃないですか。
ああ
。やっぱり。
じゃあそういう人は教会に行ったらいいんじゃないですか。誰でも入れるし、クリスマスの何かやってるし。
キリスト教じゃなくても
。うん。寂しくなったら。
だったら
なんか、あんまり
いいと思いますけどね。
歌歌ってると思いますよ、きっと。
歌う。
おー、ハッピーデーよって歌ってる？
きよし的な。
まあ、でも、まあでもそことかは割とみんな歓迎をね、してくれるからやろうからね、ウェルカムやると思いますけどね。
死ぬよりは。
死ぬ、まあ、死なないでください、とりあえず。皆さんね。うん、死ぬ
のはやめましょう。楽しいクリスマスですから。
うん、そうです。クリスマスとか年末年始はね。
ね。素敵なクリスマスを過ごしてください。
はい。
本当に。
はい、本当にお祈りしております。
あ、サンタさん来ないかしら。
このツリーでは来ないね。
ただの、
八角錐。
八角錐。
八角錐でもらわれへんかも。
うん、
なんだろう、
なんだこれみたいな。
ああ、そうだと思ったのに。
はい。
というわけで、そろそろエンディングのお時間です。
はい。
告知はいかがですか？
はい、はい、はい。まあ、はい。なんとなく。
なんとなくで大丈夫です
。もう告知がないんですよ、シャロー。
あら。ありますよ、2月13、18日は
ある。ああ、それも。
これ大事だね。
いや、俳優、2月13、18日。3月も僕、久しぶりに劇団急にも出ますしね。
おぉ、いっぱいあるじゃないですか。
いっぱいありますよ。そうなんですよ、もう。いやいや、いいんですよ、楽しいんですけども。はい、頑張りまーす。
ね、お芝居嫌いや言うてるのに。
そうなんですよ。
今年何本出ました？
今年何本出たのかな、6本ぐらいかな。
すごい。半分出て
る。半分出てましたね。そうですね。まあ、ありがたいことです。本当にその場があるというのはね。
お芝居出たい出たい言うてる私が少なくて。嫌だ言ってる。
言っちゃう。
多いんだ。
ね、逆じゃないですか、なんか。こう、神様ってのいたずら的な。
ああ、なるほど。
ないもの
ネタ
みたいな。
ないものネタみたいな。昔、お仕事で、
はい、
マクドナルドで、これ言うていいんだ、マクドナルドでドナルドのね、お仕事、まあ、ほんま言うたらなんですけど、知らんすよ。
ほんま世界発信されてます、
ね。ごめんごめん。
謝りたい。マクドナルドに
誰に謝ったんですか
誰に謝った今、iPhone に向かって謝りましたけど。
ごめんごめん、ほんま言うたらあかんねん、これ。ほんま言うたらあかんんですけど、
昔、
はい、昔そういうお仕事してたんですよ、はい、営業の仕事をね。はい、これ、月に何本みたいに来るんですよ。はい、で、大体土日ぐらいで、僕はね、大体土日、まあ、土日の近い一日やって、まあ、月を1回ぐらいでいいなと思ってたんですよ。はい、そのマネージャーさんにも、ね、僕、ほんまそんなにいらないですと、本当は大したくないんで、そんないらないですって言ったら、そんな人はほんまいないと。みんな仕事くれ、仕事くれって言って、もどんどんどんどん入れてあげるのに、ほんまに、そんな人いないですよ。はい、生き物ですねって言われたんですけど、はい。はい、そのゆっくりしたいでみたいな言ってたら、また来るんですよ。20本ぐらい来たって言って、ごめん。
4本でいいのに
?4 本でいいのに
やん、俺。5倍、5倍。
もうほんま俺そんな忙しいの全然お金は入りますよ、それはもちろん本当に。もうでもほんまいいんですよみたいな、ちょっと切れるみたいな。仕事もらって切れるみたいな。
すごい。
ありました。だから僕は反比例って言
った
ら、願うとどんどん。
じゃあ、いやいやいやいや言うときます。
言うといたらいいんじゃないですかね。どんどん来ます。神様は意地悪だから。
本当ですか。ほんまに来るんだったらどうしよう。
ああ、
ね、
怖い。
怖くない？でも確かにそうです。だからホテルで、もう私そんなにいいです。いいポジションいかなくていいです。私はこれで、もういいですって言って、どんどんどんどん。
上がっていったりするじゃない
ですか。もうやめてってなる
んです。そうなんですよ。だから、そういうもんだと思うんですよ。
欲をなくす。なんとかすれば、なんとかだったら大丈夫
です。でも、わざとじゃないけど、ほんまに
嫌なんだよ。なんとかすれば、なんとかだ。
ケチャロさんには伝わったの
かな。なんとかすれば、なんとかだ。
なんとかすれば、なんとかも熱くないんです
よ。え？そんなことがある？うん。
また、なんとかすれば、何もまた。
あ、これ、トシキョウさんなら分かってくれるのにな。
誰誰？
トシキョウさん。
トシキョウさん分かってくれるの？
トシキョウさん、すごいんですよ。私と似てるから。
あ
ー。あ、
なるの。多分お互い分かってへんままやな。なんとかすればなんとかでしょ。なんとかすればなんとか
だ。うん。
結局なんとかすればなんとかって分かってないやん。
言いたいことは分かる。
まあまあ
そう。まあまあそういうこと。
はい。無欲。
無欲でいきます。早くも来年の目標決まってきましたね。はい。はい。で、私はですね、ちょうど来週火曜日。
はい。
12月20日火曜日に橋友カフェやります。この旬のさんに不評なツリー飾ります。どうします？
みんな楽しみにしてください、このツリーをね。
はい、頑張った、
はいはい、
旬のさんのツルも持ってきます。
俺のボロボロのツルもね。
でもなんか D が綺麗に直してくれる。
あ、ほんと？あ、それはいいですね。
しっかり、
はい、
すごい綺麗。はい、はい、ぜひお越しください。
はい、
というわけでラジオ日和を各週金曜日に YouTube ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は12月30日金曜日。
うわ、マジか。
今年最後。
今年は12月だ。3回あります。
あ、そうなの？
本当だ。
あ、
2日と。
本当だ。
今回。
そうだ、すごいですね。
はい、
はい、
はい。はい、最後までお付き合いくださいませ。こまち日和ブログ、ツイッター、フェイスブックでお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
はい、ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆さんの声をお待ちしております。あとはこまちラジオ @gmail.com までお願いします。
はい、ではではお別れの時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と
山城でした。
また次の次の金曜日に。
さよなら。